大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは続2018年度予算です。今週は働き方改革からぜひ教えていただきたいと思います。
はい、
予算面でも大きく盛り込まれていると思っていいんでしょうか。
はい、今年の、通常国会、安倍総理が冒頭所信の表明をされて、この国会を働き方改革実行国会というふうに、名付けられました。この働き方改革を、進めていくのが、最大のテーマになっています。というのはなぜかと言いますと、今国会で提出をされる、働き方改革関連法案、労働法制が制定されてから70年間経ちますけれども、この70年ぶりの働き方に関する大改革を断行しようというのが今の政権与党の考え方なんです。これまで日本はワークライフバランスというものをあまり意識せず、とにかく男性は企業マンとして社会的に働いて、そして出世街道を目指していくというような姿で、家庭での時間あるいは子育てに割く時間、こうしたものがなかなか取れなかった、女性に非常に負担を家庭に対しては与えてきてしまったというようなことがありました。諸外国、先進欧米諸国と比べても、やはり日本人の働き方というのは異常な側面があったと思うんですよね。例えば欧米に行きますと、夏休みというのは皆さん基本的にはもうゆっくりとバケーションを取って、旅行に行くとか、あるいは家族でゆっくり過ごすとか、
はい、
そういったことが取りたいことを希望される方は取れるということがもうすでに実現をしています。日本の場合はどうしても残業時間が長かったり、長時間労働というのが常態化をしているような状況がありましたり、あるいは女性の方でいうと結婚あるいは出産をに来ると寿退社ということが当たり前のように言われて、結婚出産になるともう女性は辞めるもんだというような古い考え方を持つ経営者の方々も以前はいらっしゃったりしていました。
はい、
子育てあるいは家事というものを女性だけが担っているといったような考え方もかつては ありましたけれども、やはりそういう社会であってはいけないと、男女ともにお父さんもお母さんも子育てあるいは家事にしっかりと関わっていく、そのためには働き方というのも改善をしていかなければいけませんし、長時間労働というのを是正をしていかなければならない。そのために今回、70年ぶりの大改革と言いましたけれども、初めて時間外労働、長時間労働に対して罰則付きの上限規制を設けるということを、昨年ずっと労使間で議論がなされてきて、労使間合意のもとこれが法律として盛り込むことが可能になってきましたので、法律案を策定をして国会に提出をさせていただいているということです。また勤務間インターバルと言いまして、退社時間から次の日の出社時間まで一定のインターバルを置いていく、そういった企業の取り組みを後押しをしていくということも、長時間労働是正にもつながってまいります。またさらに日本人は有給休暇の取得率が非常に低いんですよね。
はい、
人によって有給休暇10日から20日間だいたい権利として持っておられるんですけれども、この取得割合っていうのが非常に低い。人によっても年間20日間本当だったら休めるのに、同僚に負担をかけてはいけないとか、様々な事情によって、1日か2日取れればせいぜいいい方という方が非常に多くいらっしゃいます。これではいけないと。やはり有給休暇というのは権利なので、これをきちっと取得をしていただく。そのために今回の法案の中には、事業主の方から最低5日間は今年はこの人この人この日を休みなさいということを、希望を聞きながら、指定をするということも法律の中に盛り込まれていまして、有給休暇の取得率を上げていくということもこの法案の大きな目的になっています。またさらには同一労働同一賃金といいまして、正規労働であっても非正規労働であっても同じような価値を生む労働をしておられるのであれば同じ待遇を与えていくという、欧米においてはだいたい正社員の方の8割ぐらいの処遇を非正規の方は得ているんですが、日本でいうと正規の方の6割ぐらいしか処遇が得られていないという状況、これも是正していかなければいけない。正規非正規という縦分けをこの日本からなくしていこうという、この同一労働同一賃金の考え方を徹底をしていくということもこの働き方改革の大きな目標であります。さらには フレックスタイム制というものを今随分と浸透してきました、うん、
はい、
今1ヶ月の月の中での生産というのはできるんですが、
はい、
月を超えての生産というのはできなかったんですね、これをこの法律改正が通りますと3ヶ月間の中で、振り替えができるようになりますので、例えば子どもさんが夏休みを取る8月は少し勤務時間を減らして、その分6月7月に多めに働いて、いただくということが可能になる制度になってまいります。まあ、このようにさまざまな働き方に関する大改革を行おうとする法案審議がされております。まあ、野党の方々、裁量労働制についてあるいは高度プロフェッショナル制度についてこんなの許せないというような批判的な声をされていますけれども、多様な働き方を実現をしていくということも一方で大事なんだというふうに思っています。こうしたことが盛り込まれている働き方改革関連法案、国民の皆様の安心と安全、そして未来の日本を築いていくために大変重要な今大改革を行わせていただいているということをご理解をいただきたいと思います。
そして中小企業への支援ということももちろん大切ですよね。
そうですね、働き方改革を進めていく上でいやそうは言っても従業員の方々ただでさえ人手不足なのに仕事が成り立たないというような、
はい、
懸念を持たれている方もいらっしゃいます。まあ、そういう意味で今回の法案は中小企業の方々への施行というのは1年間先延ばしをするということも盛り込ませていただいております。さらには中小企業の方々が例えば人件費を本来なら上げなければ従業員を確保することができないという人手不足に対応するために税制で所得拡大促進税制といいまして、中小企業がお給料を上げる、そういった努力をして人を確保しよう、人材を確保しようとされた場合にはその分法人税など他の税制を優遇をする、こうした税制も拡充を大きくさせていただいておりますし、さらには中小企業が生産性を向上させていく、つまりより効率のいい働き方をその中小企業の事業所の中で実現を IT 化を進めるとか、あるいは新しい設備を導入をしていただくとか、そういったことを進める場合の支援のあり方というものも今年度大幅に拡充をされています。例えば設備投資を行っていただく中小企業の方々に対して、新しい設備が入るとその設備に対して固定資産税という税がかかるんですね、
はい、
これが実は赤字の中小企業でも負担をしなければいけない税制ですので、非常に負担感が重いんですけれども、今年度からこれをゼロにすることができるという制度を導入をさせていただきまして、これは地方自治体で条例をそれぞれ市町村で制定をしていただく必要があるんですが、その条例が制定された場合にはその市町村においては3年間限定でその新しい設備に対する固定資産税がゼロになるという画期的な制度もスタートをさせていただくという予定になっております。またさらには中小企業の方々がそういった新たな設備投資を行うための財源としてものづくり補助金という、これが大変中小企業の方々に人気が高いんですけれども、大阪でも毎年1000社以上の企業の方々がご活用いただいているんですが、これを引き続き中小企業支援策としてご用意させていただいている、これは前年度の補正予算で盛り込まれたものですけれども、引き続き支援をさせていただく体制は整えております。
ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。